お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
29日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道圭人がお届けします。中東での紛争によるエネルギー危機が続く中、 UAE アラブ首長国連邦は OPEC 石油輸出国機構からの脱退を発表しました。これにより石油カルテルである同組織は世界第3位の産油国を失うことになります。この動きにより、長年にわたり加盟国の協調のもと生産量を調整し、世界市場に影響を与えてきた OPEC の弱体化が予想されます。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、イスラム教シーア派組織ヒズボラが使用していたトンネルを爆破したことを明らかにしました。今回の攻撃は、アメリカの仲介によるイスラエルとレバノンの停戦合意にもかかわらず行われたものです。一方、ヒズボラはイスラエル北部やレバノンに駐留するイスラエル軍へのロケット弾攻撃やドローン攻撃を続けています。イギリスのチャールズ国王はアメリカ連邦議会の上下両院合同会議で歴史的な演説を行い、国家間の協力の重要性を訴えました。イギリスの君主がアメリカの議会で演説するのは、チャールズ国王の母にあたるエリザベス女王に次いで史上2人目です。中東での紛争によりインフレが急加速しています。ジム・チャーマーズ財務相は、今後状況がさらに悪化する可能性があることを認めています。3月の総合インフレ率は前の月の 3.7% から上昇して 4.6% で、これは2年半ぶりの高水準です。Facebook や Instagram を運営するメタ社は、オーストラリア政府が提案しているニュース交渉コードの改革案を強く批判しました。連邦政府は、Google や TikTok、メタなどの大手デジタルプラットフォームに対し、ニュース提供の見返りとして、オーストラリアの報道機関と契約を結ぶよう求めていて、これに従わない場合は罰金を科す方針を示しています。ノーザンテリトリー小児科医グループは、若者の習慣を防ぐための取り組みの一環として、神経発達検査への投資を呼びかけました。これはオーストラリア全土における若者の習慣が及ぼす影響を調査する上院の公聴会でキャサリン・ボイド医師が行った発言です。以上、4月29日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。